タックポッドキャスト始まります。2018年12月28日タックポッドキャスト2第24回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタック肉部長の北尾さんとお届けします。今年最後の配信となりましたタックポッドキャスト2の第24回です。エンディングのコーナーでねちょっとお話をしたいと思いますが、今年も皆さんお世話になりました。今日のオープニングはですね、まずはトルキスさんがニューアルバムをリリースされたということですので、そのお知らせをしたいと思います。タックポッドキャストの BGM として使わせていただいておりますトルキスさんの曲なんですが、それを含みますアルバムですね、ガジェッツとフリークロッシングというのが2枚出ておりましたが、これを最近ですねトルキスさんが新たに音色の微調整とかバランス調整、音量の調整やエフェクトの変更したリマスター版というのを作成されました。このリマスター版はあくまでもですね新規の扱いと新規の楽曲という扱いになりますので、皆さんぜひね購入してもらいたいなと思います。もちろん Apple Music なんかでも聴けますし、 Spotify や AWA、LINE Music などでも聴けるようにされているということですんでね、ぜひ皆さん購入するなりストリーミングサービスを利用するなりして聴いてください。はい、トルキスさんの新しいアルバムがリリースされたというお話でした。さあ、PayPay のお話をまたしたいと思うんですね。今回は PayPay で今話題になっているクレジットカードのトラブルの話なんですね。大きな話としてはですね、ちょっと誤解があったらいけないので言っときますと、PayPay を利用している人のカード番号が流出して、それで何かあったという話ではありません。あ、よかったと思う方いるかもしれませんが、これね、それが逆なんです。よくないんですよね。もっとひどくてですね、何らかの事情で流出しているカードの番号、これを誰か第三者ですねが勝手に登録して、そしてそれでペイペイで買い物して身に覚えない請求が来ている人がいるということなんですね。いろいろあったと思うんですけれども、もともとはですねどうやら、まあこれ私もねその登録した時は気づいてなかったんですけれども、まずはカードの名義を書くことなく登録できるということも問題だったようですね。さらにはセキュリティコードっていう3桁のもありますね。表にはカード番号が書いてますね。4444の16桁があると思いますが、それ以外に裏に署名するところにセキュリティコードっていうのがあって、まあこれが暗証番号みたいなもんですよってことになってて、他人には知らせないようにということになってますね。それ隠したりしたりテープ貼ったりする方もいると思うんですけども、そのコードを間違って入力してもですね無制限で入力できるというようなことが起こっていたようなんですね。かなりザルの話ですね。登録しようと思ったらカードの番号と有効期限とセキュリティコードが分かればいいと、そして名前を書き込む必要がないと、セキュリティコードは何度失敗しても認証ができるということになっていたそうです。はあ、だから総当たりでいきますよね。3桁ですから0000から9999の1000パターンやればいけますんでね、これはおかしな話ですよね。はい。でですね、3万円以上の支払いがあった場合ですね、その場合は本人確認の書類が必要ですということでしたが、これ本人確認したところでですね、まずはカード名義が書いてませんから本人かどうか分かりませんしね、まあ、誰が買ったという証拠が残るということですけれども、どうもその本人確認というのも徹底されていなかったようですね。私の知り合いでやっぱりペイペイで高額商品買った方でも特に本人確認をされた覚えはないという方が多数いらっしゃいましたので、そこにも問題があったようですね。いろんなトラブルがあったので、12月の18日からはセキュリティコードの入力回数に制限を設けたということをペイペイはやったようなんですが、これはなんていうんですかね、後からセキュリティコードの入力に制限ができたっていう不思議な状況ですね。甘いと言わざるを得ないということでした。心配されたカードの番号流出はないので、まあ、セキュリティは保たれたんじゃないかという考え方もあるんですが、 もともとのアプリの仕様、そのね、クレジットカードを登録する仕様が甘いというですね、もう根本からおかしかったということになってしまいましたね。その後21日にはですね、なんとクレジットカードの利用者の決済を、まあ、月といいますか30時間の増減を5万円にするということをやりました。これは何の意味があるのかなっていう気がするんですよね。これはもう今普通に使ってる人に不便に利用になった、つまり普通の使ってる人の利便性を阻害する要素にしかなってないんですよね。過去30時間72時間以内で合計金額が5万円までと、ヤフーカードからのチャージ金額も30日間で5万円が上限になりますよ。複数カード利用している人も一つのカードで5万円ではなくて合計で5万円しか利用できなくするということなんです。これ暫定措置だということですけれども、まあ、暫定措置と言いながらもこれいつまで続くか分かんないですよね。何度も言ってますが、カードの番号が流出して不正利用されたり、他人のペイペイに登録したカードを使えるような状況になっていたということではないんですね。あくまでも別のところで流出したクレジットカードの番号をペイペイに登録できるということが起こってしまったということですから、果たしてそれで5万円の上限にして何かこれが対策になるのかなっていうのがちょっと私は不思議というか違和感を覚えています。ペペね、いい決済です。私はその QR コード決済というものはいいと思います、素晴らしいと思いますし、加入店側に負担がないので本当にお勧めしたいんです。ただでもこのペペが今このカードのことでトラブってしまうとですね、一般の人には QR コード決済というものが危ないという印象をまずもう持ってる人いっぱいいますよね。ペイペイって QR コード決済ですって、そういうのって危ないんでしょって言ってくる人本当にいます。さらにはペイペイのサービスも良かったのに、悪いサービスじゃなかったのに、クレジットカードの登録に関して甘い仕様でサービスを開始したという問題点があったということなんですね。これはこのペイペイはですね、真摯に反省してもらって再発防止策をしっかりとやって、みんながまた便利に使えるようにという状況を作り出してもらいたいと思いますね。実際まだ大道はやっぱりなんですかね、あの飲み屋で使ったりとかもまだしてますんで、しかもこの根本的な問題としてですね、ちょっと私不思議なのは、クレジットカードが使えるところではクレジットカードを使えばええわけですから、もうペイペイでクレジットカード登録するのもやめたらどうやってペイペイと思うんですが、まあそういうわけには金融サービスとしていかないところはあるのかなと思いますね。はい、というわけでペイペイのクレジットカード登録仕様にトラブルというものが発生し、月5万円までのクレジットカードでの使用制限というものが設けられてしまいました。ペイペイこれを機会にね、失速するということにはまあなるんでしょうけれども、またね別のキャンペーンでもやってまた盛り上げてもらいたいなと思います。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2018年12月24日14時58分にリツイートした記事です。ソフトバンク障害は他人事ではない、デジタル証明書のヒヤッとする話、 IT メディアからの記事です。うちの番組でも取り上げました12月の6日ですね、ソフトバンクで約3000万回線に及ぶ大規模な接続障害が発生しました。原因はですね、コアネットワークで用いていましたエリクソン製の通信機器 MME というものですね、これがデジタル証明書の期限が切れたということで、まあ、止まってしまいましたということが理由でしたね。まあ、LTE の交換機というふうに思ってもらえばいいと思います。ユーザーの管理をする LDAP というもので、 TLS の暗号化のこの証明書が切れてしまったがために止まってしまったということなんですね。実際にこれ19日に行われた記者会見で、 LTE 交換機の内部的な処理、具体的なユーザー情報を管理する LDAP のサーバーでその監視信号を暗号化するための証明書で有効期限が切れたということなんですね。これはこの障害の引き金であって、 実際にソフトバンクはこれをバージョンダウンすることによって証明書がない状態でもこの MME というものが動くようにしてやりましたが、その後の通信障害は 3G でも複送が発生してしまったためにですね、音声通話すらできなくなったということでしたが、これ引き上げとなりました LTE 交換機の障害の発生ということはデジタルの証明書の有効期限切れということなんですね。やっぱりデジタルの機材というものにはデジタル証明書というものが設定されています。まあ、その今ね、何でも物がネットにつながるという IoT 時代ですので、 IoT 機器やシステムにもセキュリティの対策ということでこれはやられているというふうに思っていただいたらいいと思います。このデジタル証明書によって SSL、TLS の暗号化処理ですね、暗号化通信を行っていまして、これによってですね、この暗号化したものでやり取りできるイコール正しい相手と通信している、要は違うところと通信していないという証明になるということが確認できるということなんですね。そしてその届いた内容が改ざんもされていないし正しい相手のものだから OK というふうに考えるということです。まあ、デジタル証明書の実態は文字通りデジタルというふうに記事にも書かれているんですが、暗号技術に基づき X509 という標準によって定められたソフトウェア的なやり取りですよというふうになってます。で、まあ、今ですね、世の中にさまざまな暗号方式が使われていますが、アルゴリズムに欠陥見つかったりだとかですね、昔は強いもんだと思われていたけれども、他のですね、計算速度が上がったりして、まあ、ちょっと年月を経ると不具合が発生しているというものがあることも確かですね。その鍵の長さなんてまさにそれですよね。いうものが 128bit、256bit でないと安全性は確保できないというようなことが起こっていることも間違いありません。今ですね、証明書を発行する認証局というもので構成されている業界団体でデジタル証明書の有効期限の短縮に向けた議論を続けてきました。今までは5年有効というのもあったんですけれども、今年の3月からは SSL の証明書の最長が2年プラス差し替え期間というものを加えて825日という短さになっているそうです。だからですね、これちょっとした、ね、ことで切れて忘れているとえらいことになりますよということなんですね。まあ、ドメインなんかの更新忘れてですね、その会社のドメインがどっか他のところに手に渡ってしまったという話よく聞きますけれども、やっぱりこの有効期限があるというものがありますと、一人の人がねずっと担当してれば別ですが、どうしてもですね、企業の担当者さんとかいうのは交代とかしますよね。デジタル証明書の必要な機材の一覧をちゃんと作ってやってても、やっぱり抜けや漏れとか引き継ぎ時の伝達ミスなんていうのはあります。というので急につながらなくなったということはあるんでしょうね。先ほどの記者会見でも発表されたということなんですけれども、ソフトバンクはひとまずこのデジタル証明書を用いない古いバージョンに、まあ、バージョンダウンすることによってどうにか事なきを得たというふうに聞いています。バージョンが 1.14 だったのを 1.08 というものにして、証明書がない状態で利用できるようにしたということなんですね。これでも、まあ、一過性の措置であって、長いことこういうことをしますと、やはりデジタル証明書がないとですね、今度は外からの攻撃とかされた場合に弱いですからね。先月の下旬、実はうんこボタンっていうのありますよね。 IoT デバイスで赤ちゃんのうんこしたっていうのをボタンを押したら記録するというものが、ファームウェアの更新ができなくなって回収されたという話があったんですけれども、これも実はデジタル証明書というものの問題だそうです。ちょっとね、これはプログラミングしたやり方が悪かったと言いますか、まあ、考え方が悪かったようでして、デバイス側のリソースですね、うんこボタン側のリソースが厳しいので、サーバーの証明書のフィンガープリントをハードコードしていたということなんですね。ハードコードっていうのはそのデバイス自体のプログラムに書き込んでしまったということと、フィンガープリントというものはその証明書が正しいものかということを証明するようなもんだと思ってもらったらいいと思います。正しいものかどうかね、指紋みたいなもんですね。はい、人でいうところので、これが切れてしまってサーバー側で更新ができないですね。なんでかというと、もう書き込まれてしまってるんでできないということで、何にもできなくなってしまって回収したということになっています。で、まあ、これを用いない自己証明書っていうのもあるんですけれども、それで、まあ、SSL や TLS は通信可能です。暗号から通信がですね、でもそれはまあ 自分のところの中だけの閉じたネットワークなんかでやるんであったら、この自己証明証明書でもいいと思うんですけれども、インターネットにつながるというようなところではそれやっぱり危険だということですので、証明書の期限というのは必ずあって、その期限があることによって新たに新しい証明書を発行してもらうことによって、まあ、安全性が担保されているということなんですね。まあ、運転免許証もそうですよね。3年に1回なんか講習受けてねやるじゃないですか。あれと同じだと思ってもらったらいいと思います。このソフトバンクの障害はですね、まあ、メーカーとかサービス事業者に改めてですね課題というものを突きつけたと思います。通信事業者にはですね、二度とこういうことを起こさないようにしっかりと証明書についても管理してもらいたいなと思います。2018年12月21日6時29分にリツイートした記事です。北海道がブラックアウト、その時 IIJ はインターネット事業者のリアルな体験談と災害対策、インターネットウォッチからの記事です。これは IIJ ですね、インターネットイニシアチブさんがですね、11月にイベント、自分のところのイベントでですね、災害とインターネットというパネルディスカッションを行いまして、北海道の地震での IIJ の災害対応について発表したということです。これなかなか興味深い記事でしたので、ちょっと読ませていただきたいと思います。北海道の地震は午前の3時8分に起きたんですけれども、札幌の担当者の方は寝ていたところ地震は起きましたということでした。会社から安否確認が来て、機材が壊れたりしていないということで安心しましたが、停電にはなっていましたと。この停電は一時的なものだと思って寝たということなんですね。そしてまた朝起きたらですね、エレベーター動かない、街の瞬間が動いてない、オフィスの電気もついてないということで、また復電した時にね、火災にならないようにということで、ボーンと自宅のブレーカー全部落とされたということです。当たり前ですけれども、このデータセンターですね、の方はサーバーが非常用電源に切り替わって無事に動いていましたと。で、データセンターからの客先対応はメール対応をしたということですけれども、サーバーの電源が確保されてたものの照明はついていなかったんで、ヘッドランプで作業に当たったということでした。これ写真出てるんですけれども、サーバー室真っ暗で、コンピューターのディスプレイですね、ノートパソコンのディスプレイだけが明るいような状況の写真が載ってます。この朝ですね、携帯電話当初つながってたっていうことなんですけれども、自分らの局舎の電源がどんどん落ちていくに従って、次第にやっぱり携帯電話つながらなかったということです。まあそうなってきますよね。なかなかこの電源っていうのはいろいろあるんですけれども、私の経験でいきますと、UPS とかっていうものがあって、それが直流のバッテリーが入ってて電源確保します。そしてさらにはそれで持たなくなるような長い停電の備えてですね、普通は発電機があります。まあ、発動機と一緒になったもので自動起動して、それが電源を供給するのを開始するということですね。時系列でいきますと、この9月の6日です。3時8分に北海道で震度6強の地震が起こりました。5時58分ですね。それから2時間50分後に北海道全域で停電と、で発電所がダウンしましたよということでした。で10時35分に北海道の工場や物流が各地でストップと、さらには11時21分には固定電話も普通になってきたということですね。でお昼過ぎてからですね、午後になってから12時46分には北海道の電気停電については復旧まで1週間以上かかるよと北海道電力や経済産業大臣が言ったということです。まあ、大変だったということですよね。しばらく復旧までかかりましたね。今のは大きな地震全体の流れですが、 IIJ さんとしては3時8分に発災した後ですね、3時半には札幌データセンターで商用電源がなんとなって非常用電源を稼働させましたと。で7時頃に災害対策本部を設置しまして、同日の14時30分頃商用電源が復旧したということだったそうです。まあ、トラフィック数がグラフで出てるんですが、発災直後はドーンと落ちていますね。やっぱり停電になったりして、普通のところのお家なんかには無停電装置とかですね、そういう UPS ありませんので、まあ、どうしてもそうなってしまいますよね。非常用電源がね持たないからサーバーを落とすのをどうするかとかいう問い合わせとか、そういうのがやっぱりかかってきたそうです。どうしてもね、非常用電源の発電機燃料限りありますから、必要なあるもん以外は落とすというのが通常の考えだと思いますんでね、特に長時間になるとやはりそういうことを考えながら運用していくということは大事なんでしょうね。でこれ実は札幌の中でも場所によって電力が復旧したタイミングがまちまちやったということで、 道挟んで向かいのオフィスは復電してるのに自分とか復電してないというようなことが多々あったというようなことも書かれています。前回の番組でも取り上げましたように、携帯電話というものはすでにもうインフラですからね。この ISP も自分たちはこの皆さんの生活基盤を維持しているんだという自負のもと、いろんなことをやられてるんだなというふうに感じます。災害に強いネットワークというものを構築するということは、費用対効果もあってですね、完璧なものは難しいと思います。ただしこのようにコアになる部分に関しては、自分たちでしっかり管理してすぐに周辺機材の復旧とともにですね、通信ができるようにするという考え方でインフラ整備してもらう、インフラを維持してもらうというのは大事なことだと思います。今回はね、 IIJ のお話取り上げましたけれども、携帯電話の事業者やガス会社、電力会社も全力でいつもインフラを維持するということをやってもらっていると思います。以前と違ってですね、電力管制においてもコンピューターネットワークを使ってやるということになっていますので、ますますコンピューターによるネットワークが重要な時代になってきています。こういう災害の時に強いインフラを作ってもらう、これからも IIJ にはね、頑張ってもらいたいなと思います。
タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、コメントありがとうございます。
まずはじめに Facebook ページにいただいたコメントを紹介します。
はい、
こんにちは、神戸の平山です。今日20日にアップル心斎橋でベロップのトライバンド2ノードを買ってきました。大道さんのおっしゃる通り、タイムカプセルからベロップに LAN ケーブルを接続し、ベロップのアプリで設定をしました。アプリがベロップを認識しないので、タイムカプセルのネットワークモードをオフにしたところ、アプリがベロップを認識し、アプリの通り設定を終了しました。が、やはりエアマックユーティリティではインターネットに接続されているのですが、タイムカプセルは見えませんでした。そこでベロップをブリッジモードにすると、大道さんが書かれている通りタイムカプセルが現れました。接続スピードもものすごく速いし、 Wi-Fi も安定しています。何よりタイムカプセルでバックアップも今まで通り取れますし、タイムカプセルに接続したHDD に写真やデータを保存でき、非常に満足しています。大道さん、ありがとうございました。神戸の平山さんから12月20日にコメントいただきました。
はい、平山さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これ Facebook ページって分類してますけど、
はい、
公式ブログの間違いでした、ごめんなさい。
え、
ありがとうございます。いや、 Facebook の方にも実は買いに行きますって書かれとって、でその後、はい、ブログにこのほらベロップのこと書いたんですよ。こういう設定したらいいですよっていうのを見て書かれたんですけど、
はい、
もうどっちか分かるようになってしまってですね、私も整理してる時に、
どないなっとんねん、
すいません。ああ、ベロップやっぱ早いって
ね。え、どうですか大王さん。
うちもね、安定してますね、いつも。
うーん、
姫もベロップどうですか。
考えておきます。
まあ今回平山さんは私と一緒で2ノードの方を買ったそうみたいですね。
2つってことですよね。
そうそうそう、トライバンドね、トライバンド無線は3つ出るけど2つのノードがあるってやつで、まあうちもね2ノードで十分なんで、まあ、これもあのね、うん、ベロップの矢島さんに聞いても、いやいや2ノードで十分ですよ、普通の家ならって、あの1階建てならって、まあ1階建てがうちマンションなんでですね、うん、3階建てとかだったら3ノードとかにした方がいいですよって言われたんでですね、
うん、
先々週でしたっけ、ペラペラペラと喋ったやつを、まあ、ブログに起こしてやって、まあ、役立ってよかったですわ、ほんまに
ね。え、
うん、実はこの辺でだいぶ苦労してるっていう方が多いみたいで、
うん、
Amazon なんかのそのレビューであるじゃないですか、商品の、
はい、
あれでもそのやっぱりそこが苦労しましたと、そのタイムカプセルとかそういうの家に置いてて、それが見えるようにするのが大変でしたっていうのがあったんですね。
うん、
で私は経験上ですね、あの なんかルーターを家に2台も3台も置いてるっていうのをやったことあったんで、まあ ブリッジモードにしていけばいけるんだろうなと思ったらちゃんといけたんでよかったです
ね。役に立ってよかったね。
意外と役に立つんやで、わし知ってた。
あ、はい。
まあ、でもそのやっぱりネットワーク上にあるそのハードディスク NAS みたいなやつをみんな見たいっていうのがやっぱりあるんで、こういう使い方の方が逆に多いのかなと思うんですよね。実はベロップ自体はブリッジモードにしない方がいろんな機能があるんですけど、それをやると要は他にネットワーク機材で認識できないものが出てくるよっていうことなんですよね。やり方はいろいろあると思いますけど、簡単にやるんだったらこういう感じでやるとうまくいくということでした。
はい、
はい、
役に立ててよかったです。
まあ、の一部屋しかないようなお家でもベロップのワンノードでやってもね、いろいろ安定すると石井さんからも教えていただきましたんでね、皆さんにもお勧めしたいと思います。
はい、
平山さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きましてツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。番組冒頭で電気屋ウォーカーを紹介していただいています。ありがとうございます。コーヒーさんから12月21日11時34分にツイートいただきました。
はい、コーヒーさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
私がゲストで出させていただいた電気ウォーカーさんの109回のお話とそれに対するコメントがたくさんあったんでちょっと紹介させてもらいましたね。
はい、
まあ、ありがたい話ですよね。
ねえ、
もううちのリスナーさんよりコーヒーさんのところの、ね、リスナーさんの方が明らかに多いんでですね。
はい、
これの iTunes のランキングでも全然違いますからね、
はいはい、比べてしまいましたか。
はい、うちにたま、大体うち50位ぐらいなんで、たまにあんまり上の方にいるとね、どこ行ったかわからなくなっちゃうんですね
くるくるし、
うん、50位ぐらいからしか見てないから、この前後におるやろと思ったらあれお、ないわと思って、もっと落ちてんのかなと思って一応下見たら上におったりするっていう不思議な現象が起こることがあります。
ミラクル、
ありがたい話で、小井さんね、またあの今後ともよろしくお願いします。
はい、また提案書作らないといけないですね。
はい、まあ、その中でそれを聞いてくれた方もう一方いただいてます、はい、お願いします。
はい、なかなか難しい話でしたけど楽しく聞けました。大道さんって変態じゃないですか、だったかな、それが耳に残っております。宇太郎さんから12月17日8時45分にツイートいただきました。
はい、宇太郎さんコメントありがとうございます。
変態じゃないですか。
いや、変態じゃなくて私は変人ですね
何もつけなきゃいいんじゃないですかね。タイでも人でもなく変、
惜
しい、ちょっと変
で、
うん、
どの辺が
変、
どの辺が、
うーん、全部
優しい紳士やで。
ほら、ずるいですよね。私も優しいキャラで打っていこう。みんななんかそんな感じに思えてくるんですよね。
私は優しい紳士だと思いますけどね。
ほうほうほうほう、
え、そうでしょ、
ほうほうほう楽しく聞けましたって、
はい、まあまあこの番組も楽しく聞いてもらってね、あの、
はい、
電気屋王さんも楽しく聞いてもらうのありがたいことですよ
でも耳に残ってるのは変態じゃないですかっていうなんかいろいろありがたいですね。
もしす、もしね、そんな話あったかなっての思い出せないんですけど、まあいいです、はい。
マニアックすぎる話したんでしょうね、多分ね。
まあ、そういうわけで宇太郎さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きましてペイペイの後の祭り配信ありがとうございました。パックポッドキャストも激動の1年でしたね。来年も引き続きファンとして応援いたします。ひろふわさんから12月23日10時6分にツイートいただきました。
はい、ひろふわさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ペイペイの話はね、ちょっとクレジットカードのセキュリティの問題とかの話はこの頭の方でまたしてます。
はい、
オープニングで、ね、で1年間の話はまたこのエンディングでしたいと思いますんでね、ちょっとひろふわさんご期待ください。
はい、応援いただけるって、は
い、ありがたいですね。
はい、
できればエイジも大阪も来てくださいよね、ひろふわさん。
そうですね、
いろいろありますよ
すごい、いや、すごいちっちゃくまとめたな。
いや、そうじゃない、
いろいろありますよ。
じゅんさんもね、大江先生もいるし、
はい、
姫もおるし、
音楽部長も来ますしね、
うん、 山村さんもおるし、多分松尾さんも来ると思うんですね、
はい、おー勢ぞろいだ。
松尾さんね、いつもね参加登録せんと来るんですよね
あれなんか見た気がするけどなっていろんな人から聞くんですよ、ね、
そうそう、そんでいつの間にか来て、でいつの間にか帰ってるんですよ。だいたいあの会いた時にはいなくて、途中でちょろっと来て、はい、で帰っていくっていう、はい、
でもそんな感じで来、はい、れたら来てください。
そうですね、来てもらいたいです、ね、私はあの会場どっかいると思いますので、はい、ぜひ声かけてください、はい、そういうわけで広川さん、はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、姫アップルウォッチはシーズンちゃうシリーズや、のぶきしばさんから12月23日5時40分にツイートいただきました。
はい、しばさんコメントありがとうございます。
ありがとうございました。ちょっと、ね、大道さんこれ言い直したでしょ。
編集ミスってやつです。
言い直したよね。
編集ミスってやつ、うん、
まあでも
編集ミス
ってやつ、シーズンって言ったのは事実や。
あれごめんね、ほんまにわしもね、柴さんに言われてから聞き直したら間違ってシリーズの方を切ってシーズンの方を残してたこれね、わざわざ姫がシーズンって言うたから、姫間違っとるでシリーズやでって言うて言い直してもらったんですよね。
うん、
でそれで編集を失敗するという、まあまあ人間やからね、こういうこともある、しょうがない、
しょうがない、
うん、姫が言い間違うこともある、しょうがない、
はいなんかあながち間違ってない気もするんですけどね。
まあまあ一緒一緒。なんかあれですね、今日はずっと朝からハイボール飲んでるんで、ちょっと飲み明けてきましたね。
はい、相変わらずの滑舌では
い、佐竹代表と昼は難波で飲んでたんですね。
はい、
柴田さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、やっと視聴開始、1日遅れだと乗り遅れた感があるな、みどりんさんから12月22日10時54分にツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
いやいや、1日遅れで ね、2日遅れでも聞いてもらっただけでありがたいですよね。
はい、
1週間ありますから、1週間
はいね、しばさんとかね、聞いてない時もあるのにね
なんでそんな具体名出すの、ここで
そっか
出すことで、せっかく柴さんもコメントくれてんのに
またくれるかなっていう期待を込めて出してみました。
あ、なるほど、まあね、
はい、
まあ、みどりんさんのねご提案で、まあ、ブログも書いたし、
しかもそのブログが役に立ったっていうね。
まあね、まあまあ役に立つことしか書いてないんだよね、ブログにはいつも。
まあみどりんさんが間接的にね役に立ったっていうね。
あ、はい。というわけで、みのりさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、赤福って食べたことありません、ちょっと検索したら美味しそう、次回関西に行くことがあれば食べてみます。イクラムさんから12月22日1時36分にツイートいただきました。
はい、もう一本いきましょう。
はい、赤福ってお取り寄せできないのかな、せいじさんから12月21日18時14分にツイートいただきました。
はい、せいじさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。知らなかった。
イクラムさんは関東のね、ちょっと北の方ですね。せいじさんは多分大阪の西の方やと思いますけど、
はい、
やっぱりね、関西におったら昔はね、大阪どこ行っても食べたじゃないですか、赤福。だけどほら、例のね、あの賞味期限をなんとかしてた問題であったでしょ。
ああ、うん、そうか、
うん、あれでもうそのなんて工場から出荷したもんしか出さなくなって、余計にねやっぱりちょっと売る範囲が狭くなってますね、
はい、あ、私は、うん、あの阪神百貨店が帰り道なので必ず売ってるじゃないですか。
うんうんうんうん、
だからなんかこの赤福を知らないということにもびっくりですし、お取り寄せもできないんだと思って。
まあね、賞味期限2日しかないから取り寄せは難しいと思うんですね、まずね。
はい、
であれ冷やすとね、冷蔵庫に入れちゃダメっていうのは知ってるでしょ。
うち入れてます、いつも。
冷蔵庫入れたら硬うて壊れになるやろ
そうなの、うん、そうなの。
でも赤福氷もさ、ガチガチ
赤福氷もさ、うん、外側ちょっとだけ硬くなって中はそのままやん。ちょっと先が、あの端っこの方はさ、あのシャリシャリした感じやん。
まあそうね、そうね、うん、 いや赤くほんまにね冷蔵庫入れたことあんねんけど長持ちするさせようと思ってさ、もうなんかなんていうのかな、赤服じゃなくなるもんね。わかるから言ってること。
わかるわかる。
あれ冷やしたら赤服じゃないよ、あれなんか硬い餅やもん、ただの。
なんかうちの実家ではとりあえず冷蔵庫に入れたら何でもいけるっていう、あの精神感ね。
冷蔵庫、冷蔵庫なんか全面的に信頼するやつね。
そうそうそうそうそうそう。
まあね、イクラムさん来てもらったらね、大阪来てもらったら、まあ
そうなんですよ、
伊勢の名物なんで、近鉄っていうのはほら、あの三重を中心にして伊勢方面と大阪方面と名古屋方面に分かれてるじゃないですか、
うん、はい。
なのでその沿線上やったらどこでもね、難波でも売ってますからね。だから
そうですね、
うん、難波の駅の売店で赤服売ってましたよね、確か。
出た、売ってました売ってました。そうだ、
難波っていうとね、また誤解を招くんで、正式名称大阪難波ですね。
は
っ、近鉄と阪神の合同で運用してる駅、地下鉄の難波に行っても売ってないですからね。
はあ、難波って何気に広いんですよね。
そうね、もう JR 難波なんか最悪やからね。
私 JR 難波が未だにどこにあるのかわからないですあ、そう、でも近鉄の難波駅も2つに分かれてるじゃないですか、うん、なんかあのちょっと違う駅っぽくないですか、違う線っぽくないですか。名古屋方面と奈良方面かな、
うん、それ上本町じゃない。
あ、そうだ、
近鉄のナンバー一つで
上本町。
あとはそれな、伊勢行った時も揉めたやんな、本当は伊勢に行ってるセロ線は上本町止まりで、特急は上本町止まりやけど、ナンバー行きは少ないよっていう話になったよね。
そうだそうだ、上本町だ。
そうだから地下の駅は、上本町の地下の駅はナンバーまで行くし、そのままなったらもう尼崎まで行くわけですよ。
もはや今赤服の話どっか行っちゃいましたね。
あ、上本町でも赤服売ってますよ
上本町結構ね、いろいろありますよね。
そうそう、上本町はねターミナル駅なんで、もともとはその上本町が始発やったらしいですよ、
近鉄
は。でそれが難波まで、地下に掘って難波まで伸びたからっていうことですわ。だから地上駅はあれでしょ、あのなんていうの、終点型のホームでしょ。
そうです、
あの阪急で言ったら梅田みたいな、
あと阪神の駅みたい、阪神の梅田駅みたい。
阪神の梅田もそうやね、そうやわ、
はい、
阪神の梅田極端にあのホームの数が少ないけどね、ターミナルとは思えないぐらい。
はい、赤服美味しいですよね
何やねん、なんで赤服の話戻すねん
もう脱線しすぎやろうと思って。
まあ赤服ね、関西におればどこでも食えますよ。
はい、はい、来月の、はい、AUGM に来てもらったらね、隣の新大阪駅で買える。
え、新大阪駅で売ってんの？今見たら赤服の売店というか売ってるとこ自体は新大阪の駅の中にも何個かあるみたいですな。
はい、
で梅田まで出れば梅田のねデパートね、阪神は絶対姫が言ってたりあるみたいやし。
はい、
この前アベノハルカスの近いから、何アベノ近鉄、
はい、
にはあったよね。
ありましたね、2個入り売ってましたもんね。
そうそうそう、でデパートの赤服のお店では豊富に在庫があるんか、うん、ね、もう知らんけど結構売ってるんですけど、駅の売店って結構すぐ売り切れてるんですよね。
阪神も、うん、夕方になったら本日分終了しましたとか出てる時ありますよ。
あ、そっか、まあ、いわゆるね最初に話したようにちょっと取り置きができない、足が早いんでね、うん、その分で売り切れてることあると思いますんでね。
はい、
赤服はねもうね、あの何買ったらもう電車の中で食う。
そうなんですよね、これだんだんだんだんあのお餅が硬くなっていくんですよね。
あのね、でもねお土産のやつってね多いやんから、あれ何個12個とか入ってねえだっけ。
美味しいじゃないですか
2個あったら十分やろ。
あのあれはうちの家族で食べるとちょっとずつちょっとずつあんこの分量が減っていくんですよ。
わ、
あんこいっぱい取られたってな。
わかるわ、わかる
あるある、関西あるある。
赤服食べすぎるしね。
そうなんですよね、1個あれ一口で結構食べれちゃうじゃないですか。
うん、そうね、あのなんか竹のなんか減らすしね
そう、あれちょっとあの日にち経つとカリカリになっていくんですよ。そうそうそうそう、ちょっと赤服広がりすぎましたね、私たち。
赤服買っていこうかな、じゃあ当日。エジも大阪あるでしょ、うん、持ち込みありでしょ。
ありです、ありです、
ね、それやったら重曹からキアスのね、
551でしょ
見たらしい。551蓬莱 うん、俺のエビシューマイ、
え、ノーマルシューマイがいい。
ノーマルシューマイね、大きすぎてね、お腹いっぱいになるんよ。
あれとご飯とかも黄金コンビですよね。あ、しかもビールとかあるとね。
あ、はい
私この前の全部食べ物基準かよって言われて
というわけで赤福ありがとうございました。赤福違うな、イクラムさん、セイさんありがとうございます
ありがとうございました。続きまして、 iPhone 触っていたら Apple ID にアクセスしたメッセージが、表示の地図がいつもの東京ではなかったので拒否だったかタップ、するとパスワードを変更しますかと問いのメッセージ、迷わずしないをタップ、これって不正アクセスされそうだったの、二段階認証にしてよかった。ブラフォード2さんから12月18日7時20分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これ姫も経験したやつよね。
うん、そうですね。
勝手にねアクセスされたら分かるっていうことで二段階認証っていうのはやっぱり有効ですね。
そうですね、
うん、これに関しては私ね、そういうアクセスされたことはないんですよね、不思議なこと。
なんなんでしょうね、一回出回るとそういう目に遭うんですかね。私結構頻繁に来るんですよね、
うん、私は、まあ、他のところでねなんかいろんなことありますけど、このApple ID だけは今のところ皆さんが起こるようなトラブルがなくて助かってます。いつも言いますけど、 Apple ID に関しては2段階認証、まあ実際にはこれ2段階認証じゃなくて2ファクター認証って Apple ID の場合言うんですけど、
はあ、
ブラさん以前ほらカード番号を、まあ、盗まれたみたいで、はい、不正利用というかね、はい、なかったけどみんなカードを変えたっていうことで大変だったみたいなんでね、これは未然に防げてね、うん、よかったですね。
はい、よかった、はい、本当に、
はい、というわけで皆さんもね、こういうことが起こったらもう仕方ないですけど、起こらないような仕組みを利用していきましょう。
はい
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、今回も分かりやすい解説をありがとうございました。なるほど、ソフトバンク障害は単なる証明書期限切れだけじゃないんですね。すっきり。ガンダルフ猫のしっぽ中の人その2さんから12月17日19時51分にツイートいただきました。
はい、ガンダルフさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんですよね、これあのうちのニュースのコーナーでもちょっとお話またしてますんで聞いてもらいたいんですけれども、証明書切れで、はい、まあ言ったら引き金が引かれたんですけれども、その後は服装だとかいろんなことが起こったというのがあれで、まあ、証明書を切れただけでは、うん、まあ確かに 4G の通信は止まったんですけど、うん、まあ、それからいろんなことが連鎖的に起こったということで、まあ、何が起こるかわからないのが怖いのがこのネットワークの世界だなと、まあ、私もねそういうことやってますんでね、ちょっとビビりました。
はい、
連鎖的な反応っていろいろあるでしょ。
例えば、
例えば有名な北海道で今年地震があったでしょ。
はい、
あの時にドーンとみんな停電したのは、
うん、
発電所で発電機を保護するためのシステムが働いたがために、一気に北海道全体がブラックアウト、ダダダダダダダダと将棋倒しにしたとかね、
うん、
だから繋がってるもんがあると思わぬところで影響が出るというのがこのネットワークの社会の怖いところかなと思いますね。
うん、
私地下鉄境水線乗るんですけどね、
はい、
阪急の京都線で事故起こると、
はい、
止まるんですよ、
うん、
京都で起こった事故で止まるんですよ、
うん、
あれを経験するたびに、あ、繋がってるんやなと思いますね
そうですね、あのさ、めっちゃ話飛ぶけど、ヒールが思わぬところにはまるのね、うん、
あ、なるほどね。
私いつも細いヒール履いてるでしょ、
うん、
で超急いでる時に限ってそのヒールがどこかに埋まって靴だけ置いてけぼりになることがあるの。
ほう、ポコって抜けるわけな。
そう、あれを片方素足で取りに行く時が一番つらい。
ほんま5歩ぐらい進んだらね、もうなかったこと
しても、もうなんか意味もなくすいませんって謝ったりして、わあ日本人やなと思ったりする。またね、あの履いたらいけるっていうもんじゃなくて埋まってるから両手で取らないといけないの。
抜かなんかね、上にね
そうそうそうそうそう、あれが辛いね。
まあ何事も障害は起こりうるということですな。
そうですね、
駅の溝に挟まんのもね、改札で必ずゲートが開かないのも、まあ障害ってことですよ
はい、すっきり。
はい、というわけでガンダルさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
ではでは、今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
はい、当番組宛てのコメントは iTunes のレビュー、 Facebook 公式ブログ、今日はね Facebook と公式ブログちょっと間違えましたけど、あと Twitter のメンション、はい、ハッシュタグなどでお待ちしています。
お待ちしてます。
はい、皆さん今週もコメントありがとうございました。
コメントありがとうございました。
タックポッドキャスト2第24回もエンディングを迎えました。
はい、
今週はですね、今年最後の配信ですんで、
はい、
2018年を振り返ってということでちょっと長めの時間を取ったんですけど、
はい、
2018年はまあいろいろありましたけど、
はい、
まあここにまあ今年のいろいろあったことを Amazon の購入履歴と Apple の購入履歴から起こしました。
はい
はい、アマゾンいろいろ買ってましたね。特に購入が多かったのはウィルキンソンの炭酸でした。
お、割るからね。
10回ぐらい買ってた。
お酒飲むのに必需品やからね。
まあそんな、AJ も大阪ね、今年も3回やってますね。
お、
1月、6月、10月。
お、
で今年はね、音の関係のものを買うのが多かったですね。
お、
トピックとしては6月にタックポッドキャストの配信を終えました、
うん、
で7月にタックポッドキャスト2として新しくまた番組を開始と。
これシーズン1とシーズン2ってことですよね。シリーズじゃなくてシーズン1ですよね。
まあそうなんですかね、シーズンというよりはまあ別物としてやってます。でまあいろんなものを買いましたね。それでインヤモニターである MP の120とか、
うん、
あとはコンデンサーマイクだとかですね。あとはあの
なんか振り返ってみるとコーヒーさんの影響強くないですか。
そうね、 HYN もコーヒーさんにね勧められて買いましたしね。
はい、
で8月20日の2の第4回から、ね、姫も番組に入ってもらってます。
はい、早いですね。8、9、10、11、12、もうすぐ 5ヶ月ちょっとって。5ヶ月、もうすぐで5ヶ月か。
そうですね、今回24回なんで、
うん、
だいたい1年間で52週なんですね。
うん、
52×7 で364になるでしょ。
うん、本当だ。
だいたいだから52回なんですって。テレビ番組なんか50回で1年って言いますよね。春と秋に特別番組やると、
うん、ほら、
って言われてるんですね。だから24回ってことは約半年と思っていいと思いますよ。
お、
なるほどでしょ。
うん、
そう考えると9月の1日に私が言ってきたワンボタンの声とアップルクリップの合計2000回の公開収録っていうのは、2000回ってすごいですよね。
すごいですよね、うん、一瞬で計算できんかった。
まあワンボタンはね、だんだんだんだん配信の回数が増えて今週3回なんで大きいですよね。
週3回ってすごいなと思いますよね、
うん。まあ、今年は1月から行くと、まあ、うん、恒例の新年餃子会1月2日、
はい、
4月になってアップルの新宿がオープンしまして、佐竹さんが行ってきたんですね。
うん、
この時いろいろあってですね、あの iPhone の8プラのでかいの買いました。
はい、
うん、ブログとかにも書いてましたね、振り返ってみると。
うん、
で6月にはね、 iPad の第6世代で買ってたんですね。今手元にもありません。
なんでやろう。
姫が使ってるからです。
はい、赤いカバーね、赤いお風呂の2つ入れます。
で8月にアップル京都がオープンしたんですね。
あ、もう8月ですか。あれ、
そうそう、暑かったもん。
京都前訪問って書いてある。京都には行ったけどアップル京都には行ってないやつね。
そうそう、私未だにアップル京都行ってないですよ。
そっか、
うん、
そう、なんかちょっと大道さんと京都って違いますよね。
そう、
じゃあ今年買ってよかったものベスト3第3位、
アフターショックスの 骨伝導のワイヤースヘッドホン。
お、しかも赤。
赤ね。あれは良かったですね。結局エアポッツをしてたんですけど、エアポッツだと耳塞ぐんで、やっぱ走る時のことを考えて骨伝導にしました。まあそのおかげでね、走るのも危なくなくなったんで良かったと思います。
おお、なるほど。エアポッツでも別に走ってても落ちるわけではないんですよね。
耳がねでかいんですよ。なのでダメでしたね。ゆるゆるになっちゃって。
そんなもんなんだ。確かに、でも外の音が聞こえないっていうのも危ないですよね。特に走ってる時とかね、集中しちゃいますからね。
そうね、もう骨伝導をね、防水というか水濡れてもいいですし、昔の Bluetooth ヘッドホンと違ってちゃんと接続できるっていうのがありがたいですね。
へー、接続は最初の初期設定は簡単ですか？
まあそれはむちゃくちゃ簡単です。でも大体その初期設定をしても安物のやつって繋がらなくって、また初期設定し直すっていうのが多かったんですよね。それがきっちり繋がる。エアポッツなんか当たり前、繋がるのは当たり前ですけど、まあ、サードパーティーでもそうやって繋がるようになったんでよかったかなと思いますね。
はい、じゃあ続きまして第2位、
Apple Watch のシリーズ4。
お
ー、シリーズ4になってだいぶ画面が大きくなったんで見やすくなった。
私1位分かっちゃった。
ほんま？
分かっちゃった。分かっちゃった。言っていい？言っていい？
どうぞ。
第1位は、
はい、
iPad Pro 11インチでしょ？
ですね。
MacBook いらんくなったと思った。
MacBook ね、もういりません今。で、iPad Pro 11インチはどこにでも持っていけるんで助かってます。
本
当に。今まで iPad第6世代もね持ち歩いてましたけど、やっぱりちょっといろいろできないことが多かって結局 MacBook と両方持ち歩くんであれば重いから MacBook だけっていうことになってたけど、iPad Pro の11インチになってからはこのポッドキャストの原稿もね、今回の原稿も全部これ実は iPad Pro で書いてます。
あ、そうなんだ。
はい、これでほぼほぼ全てが一人のこのデバイスで賄えるようになったっていうのが大きいのかなと思って、
最近 Apple Pencil よく見るようになりました。
あ、新しいタイプの方？
それが どこをどう見たらいいのかわからないんですけど、結構メモ書きをするのにいいみたいですね。職業柄、記者さんとかは自分でやっぱり手書きしたいみたいなんですけど、打ち合わせの時とかお客さんがアップルペンシルを出しておーって思う時あります。
まあね、手書き認識っていうのもね、ありますんで、まあ、その方が早いっていう人はいますよね。ただやっぱりキーボードで打つ方が早いですね、私は。まあここには書いてないですけど、実はハッピーハッキンキーボードも買ったんですけど、あれなんかやったらもうめちゃくちゃ早いですね、入力が。
はい、
まあやっぱりキーボードタッチがいいと早いですね、文字打つのは。まあただほぼほぼ iPad Pro で物事やるようになったんで、まあ いらんかったんじゃないかっていう説もありますね。
そうか、
多分しばらくすると手放してるパターンかなと。
MacBook？
もう私はもう使ってないですよ。
確かにプログラマーとかデザイナーとかね、ガリガリ使う人以外はそんなに必要ないかもしれないですよね。
まあ、でも MacBook Pro は使ってるよ。
あ、そうなんだ。持ち歩きには iPad Pro が最適っていうことなんですよね。
まあそうね、普段使いでは MacBook Pro ではなくてそっちの iPad Pro で十分と。今まで普段使いは MacBook だったんで、で MacBook Pro はもうこのポッドキャストの編集ぐらいしか使ってないんですね。はあ、そのスペックがいる作業ってそれしかしてないんで。
私に至っては最近パソコンさえも開かないですもんね。この音源を送るときにあの SD カードが入るのがパソコンしかないからパソコンつなぐだけで、それ以外の時はもう本当にほぼほぼピクセルか iPad しか使ってないです。
この収録もあれでしょ、 VR でやるから コンピューター見る必要ないでしょ。
そうなんですよ。もう本当にだから SD のカードスロットがあれば、もう私パソコンいらないかもしれない今。
うん、まあ、コンピューターないっていう人は最近多いですからね。必要ないっていうことで。
本当にそう思います。
うん、私も何度も言いますけど、音源編集がなければいらないのかなと思ってます。音源編集するのにはやっぱりね、ちょっとね、うん、いいスペックのコンピューター必要なんでね。特にまあガレージバンド使うんで Mac が絶対必要ですから。
でも iPad にもいますよね、ガレージバンド。
うん、それはブログにも書いてる通り無理なんですね。
お、
まあよかったら天王寺アップルクラブブログ見てください。その理由が書いてますんで。
はい、
なかなか iPad ではちょっと番組編集は難しいです。
はい、
まあそんな感じですかね。あれオキュラス買ったこと書いてて、今
本当ですね。
オキュラスはね、まあ、これ以外では使ってないんですね。
オキュラスいつ買いました？
オキュラスは夏かな。オキュラス、まあ、番組始めてからよね、間違いなく。
そうですよね、8月以降ですね、
うん、そうそうそうそう。いや、これオキュラスのおかげで姫との部分の撮るのはすごく楽になったんで。
うん、
姫はもうオキュラスと H1N だけあれば撮れるでしょ。
そうですね。
なので、まあこれは改革だったかなと思ってます、私にとっては。
うん、一緒の見れますしね。
うん、一人の時は使ってないよ、当たり前ね。
でもいろいろ没入できるやつですよ。
確かにね。
うん、
まあでも実際問題ね、一人撮ってる時はいろいろ調べながら撮ってることが多いんで。
うん、
そうなるとじゃあ iPad Pro もまあ横で調べながらっていうことが多いんですな。
でもさ、オキュラスだと本当に没入感ありながら収録できるんじゃないですか。今だってクロームでいろいろ見ながらできるじゃないですか。
あ、ここで。
うん、
でもタイピングで追いつかないよね。例えばこのマウスカーソルの動きっていうのあるでしょ。
うん、
これはまあ1秒とは言わんけど 0.5 秒ぐらい遅れてるんで。
おお、そうなんだ。
なのでちょっとそこは実用的じゃないですね。それならオキュラスを外してこのコンピューターの画面見た方が正確に物事ができるんで。
う
ん、
そうなんだ。私が見てるさ、あのマウスの動きっていうのは自分の動きじゃないからその通りだと思ってました。
うん、だいぶ遅れてますな、これは。
うーん、
まあこれはしょうがない。これは別にオキュラスの仕様じゃなくて、この VR 空間に入るビッグスクリーンっていうアプリの仕様なんで、まあ仕方ないですね。
しかもベータ版ですからね。
まあそうね、ベータ版、うん、
正式じゃないんですもんね。
いつまでもベータ版で終わりそうですからね。
はい、
もう私はこんなもんですかね。
私はピクセル3一択でございます。
今ピクセル3は予約できるようになったんが何月？
10月です。
10月か。その時すぐ予約したね。
うん、もう多分次の日か、次の日ではなかったんですよね、3日後ぐらいかな、予約開始ってなった瞬間、その夜に予約して届いたのが、でも1ヶ月ぐらいかかりましたけどね。
予約は何？あの Google の本ちゃんサイト。
当たり前だの、クラッカー。
よく分からんねんけど、何 Google から直接物を買うっていうのは、
はい、
なんか別のこの買い物サイトとかではなくて、 Google に直接なんかそういうサイトがあるってことなんですか？
Google ストアで買いました。 Google のデバイスやアクセサリー、 Google ホーム、 Google ホームミニ、 Chromecast などを購入できるサイトだそうです。
Google ブランド売ってる前からデバイスを直売してるサイトと。
うん、
なるほどね。まあ、確かにこれオキュラスもオキュラスから直接買ったね。
うん、
なのオキュラスストアっていうのかどうか知らんけど、今はアマゾンでもオキュラスも買えるようになったらしいんで。
大道さんはいつもアップルの周辺機器とかアップル製品を買うときはどうやって買ってるんですか？
基本的にはアップルの周辺機器はアップル心斎橋に行って買ってます。
で、 Mac とか iPad は？
Mac とか iPad もあの要は発売日に買うもの以外はアップル心斎橋で買ってます。発売日に買うもの、予約して買うものだけはその iOS の Apple Store っていうアプリから買ってます。それはあれですよ、統一販売のために並ばないとダメとかっていうものはそうしてるってことです。
うん、
そうじゃないもんは Apple 心斎橋に足を運んで買ってる。
いいな、実店舗があって。
まあね、歩いて行けるからね、うちからね。
ですよね。実際に見てみたいなと思ってもね、 あーでもドコモショップとか行ったらあったのか。もう選択肢にしもなかったから。
まあそうそう、だからドコモショップはドコモの製品になってしまって、
うん
ね、別のもんっていう。この前ほらファーウェイの P20
はい
やったっけ、あれも違うもんなっとったでしょ。
ファーウェイの P、 あーはいはいはいはい、あのライカモデルのやつですか。
そうそうそうそうそうそ
う、うん、そうですね。
ファーウェイが直接売ればね、
うん、
そのものが買えたんでしょうけど、まあ、日本のキャリアで買うとそのキャリアが全責任を持つっていうことなんで、なんかちょっとね別物ってイメージになってしまうんで、
うん、
で結局いくらやった？
9万5000円じゃないかな。
おお、ストレージが64ギガ。
はい、64です。
iPhone と同じぐらいか、値段的には。
はい、
安くはない。
ハイエンドモデルですよね、どっちかっていうとね。
まあそうね、完全にハイエンドモデルね。10万って言ったらハイエンドモデルもんね。
はい、
アンドロイドはローエンドは2万ぐらい、ミドルエンドで4、5万、ハイエンドでまあ10万ぐらいっていうイメージなんで。
そうですね、
やっぱりハイエンドモデル、
うん、
なんかピクセルに関してはでもなんかいろいろとこう話があって。
はい、
3はええけど2とか1はなんて値段の割にハードウェアが大したことねえやろっていうのをいろんなところに書かれとったんで
それね、多分3もそんなにあれかなと思いますよ。確かにカメラはものすごく賢いです、
うん、AI の方がね。
はい、シングルカメラであそこまでの写真が撮れるってことは Google の AI ってすごいなと思いますけど、うん、思いますよね。
うん、ハードウェア的にはどうかっていうとって話ですな、そうなると。
そうなんですよね、うん、特に私そんなにカメラと検索ぐらいしか使わないんで、うん、なんとも思わないんですよね、
うん、
ただそれ以外何が魅力なんだって言われると、 iPhone は逆にそれ以外の魅力って何ですか？魅力って何ですか？
私はもう家にはアップル製品しかないんで、
うん、
その単体で考えたら高いなといつも思うんですわ。
ちょっと待って、アップルウォッチはどれぐらいします？
アップルウォッチは私のやつ5万ぐらい。
お、
実際問題 iPad Pro 11インチはペンとかね、ほらキーボードとか買ってるから20万ぐらいしてますよ。
それってさ、
うん、
Windows の PC よりも高いよね。
ねえ、
何やったら HP とかやったら3台ぐらい買えるかもしれない、
うん、もうサーフェイスとかもね、いいやつやったらねそれぐらい値段ですけど、やっぱりその、
はあ、
うんうん、
そりゃびっくりするわ。じゃあ iPad Pro と Apple Watch と iPhone だけで、
まあまあいい値段するけどそれだけの、まあ言ったらユーザー体験はありますよっていうことで。
はあ、びっくりした、
うん、まあ姫のねピクセル3もそういう意味ではね、ハイエンドのアンドロイドとしてはユーザー体験が素晴らしいんで、そこは高いと思わないでしょ。
うん、まあ、うん、私の場合は単体だからね。で言っても Google ホームも Chromecast と合わせても言っても15万もいかないよね。
まあそうね、
うん、うん、
まあ天王寺アップルクラブですからそういうことなんですよ
まあこれも一種のブランドなんだよね。
うん、まあその通りね。ブランディングでまあいろんなことを成功してね、いい値段でもみんな買うということなんでしょう、うん、
スタバに持っていくのはやっぱりマックがいいもん今だね
多いね。
マックを持ってるとちょっとスタバ行っちゃうってもう違うのかな
そういう時代じゃないと思うけどね。
大道さん、
うん、
私今年一のニュースまだ言ってないで。
何？
タックポッドキャストに出演することになったこと。
おお、いいね。
これちょっと一大ニュースじゃない？ビッグニュースじゃない？
まあ、まあそう言ってもらえるとありがたい。
今
年一よね、うん、姫を無理やり巻き込んだっていう感じもしてますが。
え、違うよね。出て出て詐欺から始まったよね
そうね、姫がね、うん、いつになったら出してくれんのって言えた
2始まっとるやないか。
そうでしたね。
はい、
はい、
おかげさまで。
うん、わしも言う忘れとったわ。
あ、ありがとうございます
まだ言うてない、言うてない、聞けよ最後
ありがとうございます。
聞け聞けって聞けって聞け姫がタックポッドキャスト2に出てもらえたのが一大ニュースでしたわ。
イエイ
はい、 それではタックポッドキャスト2第24回を終了します。
はい、
次回タックポッドキャスト2第25回は来年の新年の1月4日金曜日に配信する予定です。
はい、
では皆さん来年来週も聞いてくださいね。
バイニャー、良いお年を。Windows の PC よりも安いじゃない、高いよね。
もう一回言い直せ。
あかん、ちょっと酔っ払っとるかも。